ヤッピー、アマゾンプロダクツ、遊びのラジオの鮫島です。
ウーチャンピオンこと筆川太です。
皆さんお久しぶりです。
もう月1のお楽しみアマゾンプロダクツですけども、
本当は隔週なんですけどね、ちょっとね、あの身内の法事があったりしましてね、その機会は逸してしまいました。
はい、法事、 おじいさんの、
そう、7回忌
ね、もうそんなに経ちますかね、うん、
そうなんですよ、
グランパが、はい、
うん、
ね、
グランパがね、そうなんですね、
うん、まず鮫島さんはそれでしょ、
うん、
俺もね、あのちょっとあの風邪をひきましてね、もう
風邪
でというと、ラジオどころではなかったっていうのはありました。
なんか前言ってたな、風邪ひいて具合悪いとかって。
そう、なんかね、嫌な感じ、咳風邪みたいな、熱はあんまりないんだけど、咳が来ちゃって。
なるほど、俺と同じ感じになるかもよ、咳喘息みたいな。
そう、それでさ、なんかそういえば隣の若い衆がケホンケホンしてたなと思ってさ、もらっちゃったと思って、うん、おいでさ、有給1日半使ってさ、
あ、
直して、そうしたら奥さんにさ、咳風邪移っちゃって、奥さんの咳風邪がよりひどくなっちゃってさ、
あー、かわいそう、
うん、で、わ、もう申し訳ねえなって、俺治りかけだったんだけど、で治りかけのとこで、その奥さんの咳風邪がまたちょっと移っちゃって、俺もまたケホンケホン行ったり、もう地獄ですわ。でね、2人ともさ、その循環器内科行ってさ、
はい、
何、そこはそのなんかコロナ検査やってくれるところだからさ、あ、コロナじゃなかったですねとか言われたから、あ、じゃあ普通に咳風邪なんだなと思ったんですよ、
うんうんうんうん、
そうしたらさ、先週ぐらいにさ、俺の席の後ろの人がさ、立て続けにコロナで倒れちゃって、
うん、
あれと思って、
あれ今時、
うん、あ、いや、なんかね、今コロナ流行ってんだよ。
まずいじゃん、やだよ。
でさあ、なんかよくわかんないけど、うっすらコロナにかかってたんじゃないかな説みたいな。
あ、そう、
うん、
筆川が
なんかああいう、その一応コロナ陰性だったけどさ、
うん、
そのああいうのも、その何、完璧じゃないわけじゃない、本当はうっすらかかってたけど、そのコロナ認定じゃ、
うん、
されないぐらい、
はいはいはい、あるかも
みたいな可能性あるから、
うん、
そのかん、なんかね、
へ、
うん、って感じでね、うん、こっちはふーちゃんはふーちゃんでね、大変だったんですね。
大変ですな、そうそう、ね、で俺は法事でできない週があり、筆川がその風邪でできない週があって、
うん、
っていうことだよね。そういうのが度重なってしまったと、
はい、話したいことはいっぱいあったんですよ、
本当ですね、
いっぱいあった、
まあちょいちょいあったよ。
ちょいちょい、そうね、ちょいちょいありましたね、
うん、
いろいろなことも起きましたからね、うん、まあ、なんですかね、古谷徹がすごい、
はいはい、
ものすごいこう元気なジジイだったみたいな、
あのゲロチンポ野郎な、マジで
ゲロチンポ野郎
マジで本当に
まあでもさ、あれ、その何、不倫はまあ何あれですけど、同意のもとだったんですね、うん、一応その奥様じゃない、あ、ラマン、
うん、ラマン、
そのそう、ファンのラマンとその古谷さんの間では別に同意の下で長く4年。
あ、ラマン、奥さん公認なの？
いや、奥さん公認じゃもちろんないんだけどさ、
うん、
だからまあ奥さんとの間の問題といえば問題なんでね、
うん、なる
ね、でもまあちょっと、まあ
妊娠させてるからな、
すごいね。
否認してなかったのって。
元気がある。
ね。いやいや、ね、やっぱり行きますって言ってたから。
バカバカしい。バカバカし
い。古谷さん、古谷さんって。古谷さん。
まあコナンの方ですからね、もうハマった方がさ、そんなあのアムロレイとかじゃないんですよ。
そっちは知らないな。
ね、
古谷さんの大リーグボールがっつって
古すぎる。古谷さんの、古谷さん海賊王子、海賊王子ってデビュー作だよそれ。
それ知らなかった、そんなのがあったんだ。
まあなんかさ、やっぱりその、うん、まあことの良し悪しはともかくね、鮫島さんはギロチンプかどうか、まあそこは一旦置いといてです
よ。俺が法律だから、それに関しては
。お前が法律なのは、まあ、ひとまず置いといて、その勘で物を見るとですね、その、うん、古谷さんといえばそのまあそのヒーロー一筋。
そうだね。
ね、声優の大御所なんですけどね、
うん、
やっぱり気若くなってるんだなと思うね。
あ、気分が若いと。
そうそうそうそうそう、うん、まああのマイクの前に立てばね、その、うん、宇宙世紀のその、うんうん、最強モブニュータイプだったりするわけですよ。
そうだよね。
ねえ、それまあ作品変えればさ、その
しかもしょっちゅう
あの伝説の鎧を着たヒーローでもありますし、
うん、誰
セイントセイヤ。
ああそうか
ね、
う
ん、まああの末席ではありますけど地球系最強のヒーローで、あの戦士でもあるわけですよ。
あ、ジェット戦士、
ジェット戦士。そうそうそう、上から3位以内には入るでしょ、うん、
人間の中ではね、
人間の中ではね、うん、とかまあ他にもね、まあタキシード仮面だったりとか、まあかっこいい役をさずっとこうやってる人ってやっぱ気若いんだなって思ったね、うん、
なるほどな。
うん、
確かにしょっちゅうだからそういう役どころをやるわけだから、
うん、
なんか気分若くなるのかもね。
だ野沢雅子、
うん、
やばい。だって宇宙最強の戦士の声やってるさ、ババアがさ、
うん、
元気じゃないわけないじゃん、
うん
うん、
宇宙最強戦士とその子供とその孫と、うん、その親父もやってるからな。
そう全員同性体っていう。
すごい。
それ考えるとさ、まあ、多分、うん、3食に1回やっぱステーキ食ってるぐらいのレベルじゃないとあのパワフルさないんじゃないかなって
思う。いや、すごいね。
うん、
はあ、
だって、
うん、
さ野沢雅子のマネーでさ、
うん、
売れたブレイクした芸人がさ、うん、2、3年で声帯潰しちゃうんだから、
はい、ああそう、もうそうしょっちゅうはできませんっていうことなんだよね、あの人もね。
そう、うん、
うんうん、
野沢雅子止められましたって言われたんだから。
常人には真似できないんだな。
そうそう常人には真似できない声なんだよね。
タフではないとやっていけないんだ。
ねえ、
気持ちが若いのがその不倫につながったっていうことだけど、
まあプラスさ、
うん、
そのまあ鮫島さんには、
うん、
まあ、あのご存知ない、まあ、俺もご存知ないけどさ、その、うん、コナンでこう当たり役を引いたわけじゃない、
はいはい、
あの大御所にしてさ、
アムロって名前なんでしょ、うん、しかも
そう、
うん、
でしかもさ、うん、その若いファンがさ、
うん、
最高来てくれるって言ったらまあ、
うん、
浮かれちゃうよね。鮫島さんも浮かれちゃうと思うよ。
いや、めっちゃ浮かれるよ。
浮かれるよな。
早くなんかちょめちょめできないかなとか思うよ。
そうそうそう、うん、そうしたらお前、うん、みたいなその何、
うん、
あのチンポ警察がさ、
うんうん、
お前のチンポ切りに来るわけよ。
来るだ
ろ、ね、恐怖だよね。
来る。不倫してたらね。
うん、
うん、俺は不倫できないから。
あ、そうか、今まあ鮫島さん無敵だから、
うん、無敵の人だからね。
無敵の人だからね。
でもなんかさ、も
し最大者だとしてもね、
うんうん、
その誘惑に勝てますかっていう。
俺勝ってきたからね、これまで、
うん、はいはい、 分かった、
そういうような、これ言ってたらいけるなっていうやつはもう歯食いしばってもう見ないふりとかしてきたから、うん、もう歯食いしばって寝ました、その日は。
食いしばって寝ました。家帰ってますね、普通に。
そうです、家帰ってます。歯食いしばって寝
る、いけるなって、いけるなって思って、うん、その
そうだよ、
千代田線乗ってきたわけね。
そう、乗ったの。いや、もうね、もうこれがこれなんで帰りますって言ってね、うん、もう帰ったんだ俺、偉いな。
それは本当に果たして行けたのかな、
うん、いや分かんない、それは未来のことは。
あ、未来
ただ、
かなり行ける、
行ける、
かなり手前、
行けるムーブをこちらかはしてないってことだ
よ、うん、はいはい、
行くぞみたいな感じのことをさ、
予防としてね、
うん、そうそう、ちょっと、うん、ちょっと疲れたなって、ちょっと休もうかみたいな、うん、そういうのはしてませんっていうことだよね。
そういうその、うん、危険なことを全くその、うん、しない、その誤信を完成させてたわけだよね。
そうそう、誤信も
渋川的に言うとさ、
そうです、
このそういうなんか、うん、ダンダンディダンドゥディドゥダンみたいなこともないってことだよね、
う
ん、
そ, のそうそうそう、
若い
道玄坂がもう本当にマグマのようになってるという感じなんじゃないの。俺は言ってないけど、
渋川豪気的に言うと、
豪気的に言うと、うん、
足も踏み入れない、られないみたいな。そうそう
そう、うん、渋谷の交差点から道玄坂方面がとんでもないマグマのようなこう道になってるって言ってはいけないぞ、あそこにはって。
だからその鮫島さんがもしその生っ粋のやりきんぽだったら、
うん、
だがここ渡るしかねえんだみたいな感じでマグマを
いやちょっと待って、君には帰るところがあるんだから、
はい、君
そんな場所に
行ってる場所じゃない。うまいことを言えと誰が言った僕には帰るところが、
そう、アムロだけに
里見のところに帰らなきゃっていうね。そういう、まあ分かりませんけどね、
でもあれ
だよね、でも今のその感じで言うと、そのご家庭の事情っていうところで話はまとまりそうですよね。なんかなんか過剰な交番とかはなんかなさそうな気がしますね。
ああ、知らんけどね。どうかな。
まあしばらくのそのなんか禊っていうか、その、うん、まあ、あれは必要だろうけど、なんか
謹慎期間はあるでしょう。
アムロ交番みたいな話はなんかなくなりそうですなんかね。
そうか。
うん。うん、でもあのニュースあった時さ、すげえ中堅以上っていうかさ、うん、その中堅以上の男性、はい、声優がさ、
うん、
多分一気にアップしだしたと思うんだよね。その、そのファーストガンダムいきなり全話見出したりとかさ、来る嵐が来るっていうさ。
そうだな。俺がアムロやるぞみたいな。
そうそうそうそう、うん、もちろん。あれだからさ、その、それこそ、まあ、古谷さんも、その池田さんもさ、
うん、
年ですから次を考えなきゃいけないわけじゃない、
うん、
うん、それを考えるとこの不倫騒動で、
うん、
変えれるもんだったら変えたいと思ってた人はかなりいると思うんだよね。
ああ、キャストをね、
キャスト、そうそうそう、うん、その優待という形でさ、
う
ん、
そうね、まあちびまる子ちゃんも変わったっていうし、
そう、まあ2人とも頑張ってはいるけどさ、やっぱり特にシャアはもうおじいちゃん声なんだよね。
うん、
うん、
シャアは変わってもいいかもね
っていうさ、うん、うん、難しいよな、うん、シャアもアムロも多分血で血を洗う戦いになるんじゃないかな。
でも
あとそれ
やるなら若手がよくない？ 20 代ぐらいのさ、長くどうせ続けるんだから
って言っても、
うん、
そのもう確定した物語じゃない、そのシャアとアムロのさ、うん、ものって、うん、ファーストガンダムゼータ逆襲のシャアの、
うん、
その再演とかになるからさ、それなりに実力者じゃないとまずい、
うん、うん、
うん、だから大御所から選ぶと思うよ。それでも20年は持つんだ。
うん。
うん。
誰かね。
お、まあ40代ぐらいの人であれば、
うんうんうん
うん、まあ、 60、70持てばかなりいいわけじゃない。
うんうん、
で、その間に3代目が見つかれば、そこまで行くかどうか分かんないけどさ。
うんうんうん
うん、っていう考えで言うと、やっぱり芸達者だよね。大御所。
そうだね、ちゃんとね。
実力者から選ぶと思いますよ。
実績がある人にお願いするのかな。うん、
ね。
うん
うん、ねえ。あとはね、あれか。同じ声優で言うと、あの人、増山さんがお亡くなりになってるとかね。
ああ、藤子ちゃんね。
藤子ちゃんのね。
うん。
なんか、すごい、俺、いいなって思うのがさ、なんかうん、ルパンのさ、主要メンバーのさ、男がもう全員先に行って、こう、女が最後まで残ってるの、超いいなと思って。
確かにそうだったね。
そう、峰藤子が最後に、こう、生き残るみたいなのはさ、グッドな感じだなって思う。
うん、うん、
うん。
いいかも。
最後に笑うのは女みたいな。非常にこう、モンキーパンチイズムでもあるし。
うん。
うん。
女にはかなわないね。
かないませんな。
うん。
っていうのは良かったね。
そうね。うん、増山さんだってたくさん、やってるもんね、バカボンパのママとかさ、
うん、
あとこの前ちょっと今ねツイッターで流行ってるあの宇宙忍者ゴームズのスージーちゃん役も やってるよね、あれきっとね。
あ、そうか、
うん、
なるほど。
これからのマーベルを背負って立つかもしれない、うん、3度目の正直ファンタスティック4がやるからな。
はいはい、はい、
今後、
ファンタスティック4またやるんだっていう。
そう。
あれもう一回やっってないみたいな。
2回やってる。
2回やってる
んだ。2回やってんだよ。2回、うん、そうなんだよね。
大変だよ。お、
一体誰がファンタスティック4を面白くできるのか、
うん、
ね、どうなっちゃうんだろうね。 MCU のファンタスティック4ならばっていう期待もあるよね、うん、
はいはい、
うん、ねえ、ね、
まあね、あと何がありましたっけ？
話したいこといっぱいあるって
言ったけどさ、
あの、はいはい、アムロの話だけどさ、
うん、
まあ彼は気持ちが若かったっていうけどさ、今中年男性に対して気持ちを若く持ってはいけないっていう警鐘が鳴らされてるよね。
ほうほうほう。と言いますと？
若いつもりでいるおじさんは良くないみたいな、危険、キモいとか、もうただでさえ人権がないのに、あのどういう意識を持つかすかされもね。もう規制されるという時代がやってきて、うん、はい、気持ちだけでも若くいようぜっていう勢力もあれば、もうそれすらも許されないという人もいると、
うん、
恐ろしいなと思って
そうですね。でも
そんなこと言う人って多分まあ20代とかあたりの人なんじゃないかなと思うんだよね。
うん、
うん、だから迷うよね。早くこう年相応の振る舞いをしなきゃっていうのはいつも意識してるけど。
年相応、
うん、
年相応ということに関してもうなんていうか、いつからこう 俺諦めてしまったんだみたいなのはありますよ。
もうなんかロールモデルがないから分かんないんだよね。
分かんない、全然分かんない。
知ってる40代ってさ、
うん、
誰よ。俺バカボンのパパしか知らないから40代、うん、
まあそういうのもあるけどさ、うん、周りにいないっていうのもあるんだよ。
あ、それもそうだね。
その、うん、何、鮫島さんも俺もさ、
うんうん、
その開発とかでしかいないわけじゃない、
うん、はいはいはい、
うん、別業種でどんなおじさんになってるのかみたいな全然知らないからさ、
うん、
そうね、ずっとその20代の格好のまんまで今いますけど、これでいいのかみたいなのありますね、うん、
いいんじゃないですか。だってそのよその人たちだってずっと背広でしょ。一緒だよ、うん、
そうかな。
わざわざおっさんっぽい格好をすることはないとは思うけど、だからってね、クロブハーツ身につけろとかそういうのも違うと思うけど、 ちゃんとねモブキャラっぽい格好しとけば大丈夫だよ。もう空気になれば無地のシャツとか着れば
進んで空気になるっていう。
そうそうそうそうそう、うん、モブキャラになればね無害属性を手に入れれますからね。
はい、
ね、追い詰められたり糾弾されたりねしないで済みますよ。
そうね、
うん、
わかるわかる、うん
ねえ気にしますよね。
そうですね。
なんかあんまりうちの会社は比較的年齢差なく交流は盛んな方だなと思うね。でも
あそう、
うん、うん、皆さんあの若い人も年配も俺より上の人とかもみんなでマジック・ザ・ギャザリングやってる、
うん、
うちの職場はね。
なるほど、
うん、いいんじゃない。まあそこに女性はいないけど女性がいないのがいいんだよやっぱし、
はい、あそうですか、
うん、最近ちょっと危惧してることがあって、
うん、
あの出向で新しいスタッフが入ってきて、
うん、
その人ちょっとグッドルッキングなんだよ20代半ばで。やばいよやばい。
なんで
やばいんだよ。ちょっとさ俺その人たちと偶然その4人ぐらいでランチする機会があって、
うん、
でそれで面識をがある状態で別にそのお酒の席でもちょっとご一緒する機会が続いたんだよね。
はい、
で酒の席でのこうはっちゃけっぷりが結構こうギャップがあったりして、
はい、
で酔うとこうふにゃふにゃになってちょっとこうあの近くの若手の男の子とかの腕とか掴んじゃったりして、
あら
誰かで構わずしかも、
はい、
やばいんだよ。みんな童貞みたいなやつだからさ、
うん、
これはさ危ないんだよねこれ。もしかして
オフィスクラッシャーみたいな。
そうなんだよ、うん、やばいやばいってオフィスクラッシャーになっちゃうって、
うん、
どうしようってもう本当にあの俺の中のコンピューターがさ、はい、どうやってこの機器をさ封じていこうかって今一生懸命考えてる、
うん、
しあの以前ある程度こうよく気軽に話せるタイプ あの同じ20代の女子の社員とかにちょっとこういうのよくないっていうのを伝えてこうね、
うん、
こうそういう布石を置いてさこういう封じるとかさやんなきゃいけないと俺は思ってるんだよね。
はあ、ははあ、
サークルクラッシャーとかさもう連続チカマンとかあったらもうやばいよ。
連続チカマンなんですかその名探偵影マンみたいな言い方連続チカマン。
そうそうそう、
コロコロで連載できないだろう連続チカマンは山根青鬼先生の新連載、うん、連続チカマンは
さあのその子が酔った時の緩い感じがこれ絶対いけると思っちゃうのこう見た俺はずっとこうみんなどんなリアクションしてんのかなって俺ずっと見てたからその様子を、
はいはい、
うん、これいけちゃうぞって俺は思っちゃうわけ、ちょっと外の空気当たりに行こうかとか言っちゃうんじゃないかなとかさ、うん、危ないぞって
うん、パーティー抜け出そうよみたいな。
そうそうそう、
何がパーティーだ
ちょっとあれだね酔ってるねっつって
こんなパーティー抜け出しちゃうよ
抜け出しちゃうよっつって多目的トイレ行こうよってやだやだと思ってなんとかしてこうねしないともうみんなをギロチンポしなきゃいけなくなっちゃうから
違う違う違う違う、サビジワさんセックスしたやつのチンポを切る男ではないんだよ。そのギロチンポっていうのはその不貞を犯した人のチンポを切るわけでしょ違うんだよ。いいんだよ別にその未婚の人とその女性の人が付き合うことになってもいいんです、
うん、いやまあそうですよね、
うん、なんなのそのカソリック厳格なカソリックみたいなやつ
違う違う、だって出向しに来てる人となんかなんか嫌じゃん揉め事とかさ。
なんだったら鮫島さんも行ったっていいんですよ。
いやダメだよ、
あと独身なんだから。
さ条件的にはいいかもだけどみっともなさいないからそれは。
みっとも
それだけ言って玉砕してみ、マジほんと目も当てらんないよ
それはまあその世間的に言うとさ、その40後半の うん、おじさんが20代の女に、うん、
しかも出向してる人、
そう、そんな付き合えるわけないじゃないみたいな、そ そういうやつでしょ。
そうそうそう、
うん、夢を見すぎて
る、そうそうそうそうそうそう、うん、
しかも子供もいるのに、
うん、いるよ、うん、いる、ね、月に一度会える、うん、
会える月に一度会える子供がいるというのに、うおじさんが夢を見て、
うん、
20代の若い女にい、
そうそうそう、そんなこと考えてる人って思われたら嫌だから、
いやもうそんなもう辛いよおじさんというおじさんという枷がね、うん、この罪のないその中年男をこんなにも苦しめているだなんて、
苦しめられてるのかもしれないですね。そうですね、20代はもう被差別社員ですからね我々、
はい、
30代は結婚に苦しんで、40代は中年であることにこう苦しめられるという、これが氷河期
なんですかこの、なんかこの運の悪いヒポポタマスみたいなやつ
40代ますます重くなりみたいな感じでしょ50代
とうとう死んじゃって
早いな
早い、50代で死ぬ、
60代お墓に埋められたって、ね、
これでおしまいで
辛い辛い、これでおしまいってそんな氷河期なんでいいことないんだろうな、
まあ、ねえ、まあでも正直わかんないわけじゃないですか。
そうです、
ね、まあその20代のその人がどんな人かもわかんないですけど、
う
ん
う
ん、
いや僕は見てたから、そのこのこんな脱力されてちょっと手とか握られて、うん、あれなんかこれいけんじゃねって思わせてる今これって、こうテンプテーションかかってると思って、
うん、手握んのやばいよ、
ね、やばいよ。
あれかな、なんか前職、うん、なんかキャバクラとかやってた
の。あ、そう、あのちょっとイメージしやすいように言っとくと、
うん、
七沢美也に似てる AV 女優の、
はあ、はあはあ、
うん、イメージモデルね、若干だけど、はい、うん、
みんなググってみよう、
ググってみて、
ええ、
見た、
長沢美
也、七沢だった、
七沢
美也で合ってるかな。あ、いる、うん、やっぱそうだわ。
ミア、
ミア
、うん、あ、この人か。
こんな感じ。
めちゃ可愛いじゃん。
いや、めちゃ可愛いんだよ。最初に言ったじゃん、はい、グッドルッキングだって。
そうか、
うん。はい。だから大変なんだよ。
ああ、これは分かった。その鮫島さんのその深刻度みたいな、
うん。そうなんだよ。
うん。
いや、俺だって。世代が近かったらドケドケドケドケっつって言ってる案件ですよこれはドケドケーって、うん、なってるよ。
鮫島さんとインターセプターが
そうそうそうザンプンってそう、あのでもあれですよ、そんな堂々とはやらない、ちょっとこうまあちょっとね、まあちょっとこっそりみたいな感じで
どっちだよ
気持ちの上ではそういう風な気分になるかもしれないぐらいですよ、20代だったら、はいはいはい、というわけで、ね、そういうのが男子社員ばかりのところにこの前飲み会でいきなり現れちゃったから、
うん、
危ねえよこれは、やべえよって、
うん、
めっちゃ面白いけどだがしかしやべえって、うん、ってなってるんだよ、ね、絶対誰かやらかすから、
いやね、
うん、
その男女のさ、うん、その割合がさ、うん、またそういうことになると、
うん、
ね、
うん、
こう非常に辛いことになりますから、
よくない、だからな筆川さん、
うん、はい、
ソープに行け、
あ、なんだよ
ソープに行けだなこれは、
はいはい、
うん、やっぱそうなんだよ、
そうか、
うん、これが答えだな、
はい、
ソープに行けだったらもうすっきりするから、
うん、
ああ別にいい、うん、いいわってやっぱこうこういう時に皆さんしっかりこう北方メソッドをね思い出してね、
はい、
行ってほしいですね。
そうですね、
うん、
ちょっとその話でさ、
うん、
俺のちょっと主張を話していい？
主張、はい。主張あるんですって筆川さん。
あ、それあるんですよ、
うん、
ね、
うん、
創作物のキャラが倫理に反してる場合、作者がどう思ってるか、どう思って作ってるかめっちゃ気になるっていう主張なんですけど。
へー、あー、はいはい。例えば何、ルパン三世泥棒ばっかりしてるからこいつ早く更生しないかなとか。
それは、うん、でもそのなんていうのかな、カレスクロマンとかさ、うん、そういったあれもあるわけじゃない、
はいはいはい、
泥棒が悪いとかそういう倫理観はさ、
うん、
前提のもとにさ、
はいはいはい、
別にそれはそうと、悪いやつが悪いやつぶったたくの楽しいよねっていうやつはある、あれはわかるわけじゃないです
か、はいはいはい、
だから北斗の拳とかダメだよ、事情も聞かずに殺しちゃうとか
お前はもう死んでいるってそんなもんってね、
嘘、
うん、
その剣王様に使えるその条件としてそのモヒカンとか肩パッドつけてますけど、家帰ると別に普通の、何、子供もいるその家庭人ですからみたいな人だったんだよ、
うんうん、
お前がさっき指先一つで殺したやつはって言われて、ね、ああっていうのは別に求めてないじゃん、
う
ん、
そういうやつにも家族はいるんだよって、
いるんだよ、
誰かの、
別にそれはもう、
うん、はいはい、
求めてないから別にそれはいいわそんな展開やられても嫌だし、
うんうん、ね、そんな北斗の拳は嫌だな、
う
ん、
そうだ、そのリアリティラインの中で、
うん、
この倫理観どうなのみたいなこと、
うん、
そう、北斗の拳は世紀末の中での善悪っていうことを理解して、その作者もその読者も読んでるから同意の上で読んでるわけじゃない、うん、ルパン三世もそう、
うん、
ね、じゃあその上でさ、あ、じゃあこういう世界観なのねっていうのをこう作者と読者が共有した上で、
うん、
あれお前そんなことやっちゃうんだみたいなことがある場合、
うん、
うん、っていうのを最近ちょっと漫画で読んじゃって。
何の漫画？
ね、恋の月っていうね、あの新田明さんっていうのかな、
新田明、
うん、
恋の月、うん、
月はカタカナ、
恋の、あ、月ってラックってことか、
あ、そうだね、
え、ドラマになってる？
そうだね、なんかに結構昔の漫画なのかな、
へえ、なんかテレ東でドラマになってるね、
そう、あ、2016年かなり前だね、うん、なんかね、あのあれコミックデイズって、あの講談社系のさ、
うん、
漫画アプリにさ、なんか上がってきて、
うんうん、
なんとなく読んでたら読んじゃったんだよ、
うん、
あ、これ面白いと思って、
うんうんうん、
読み進めちゃって、それで最後まで読んで、えって思っちゃったっ
ていう、あ、浮気がテーマなの？
そうなんだよ、しかもその何なんだっけな、主人公の和子っていうのが、
うん、
そのまああの4年同棲してるって、もうその結婚間近で、
うんうん、
あのあとその週末そのお父さんのとこにその挨拶行こうみたいな段階の女の子、
はい、
31とか
31、ああお年頃だな、
うん、お年頃なわけよ、うん、で、まあ、4年同棲してるから、もうそのロマンチックな感じはないんだよね、
うん、
生活って感じ、
4年同棲、うん、
そう、
うん、
そうで、何、仕事も映画が好きだから映画のもぎりとかやってるんだけど、
うん、
そのあんまりこうサラリーが良くないから転職したらって言われてるみたいな、
ほう、
うん、あんまりね良くないなっていうか、どうしようかなって、あと映画館も潰れるみたいだし、次の、うん、その転職活動どうしようかなってしてる時に、
うんうん、
その 高校生のその映画好きの子と知り合って、で映画の話で盛り上がる。そうで、ちょっとその映画見に行きたいものがあるからっつってデートになっちゃって、うん、っていう感じの話。だからその15歳の子と30歳の子、うん、その主人公、
はい、
で結婚間際、うん、で、なんていうのかな、その女の子の設定はガチャ好きなんだよね、
うん、
でその何が出てくるか多分そのわからないのが好きみたいな、
うん、
ここら辺がそのなんかストーリーの暗喩になってるみたいな感じの話なんです、うん、その今までその4年間培ってきたそのもうロマンス的なものはないけど、もう生活的にもう信頼を置ける男とこのまま結婚するのか、
うんうん、
それともその自分のことを好いてくれるその、うん、若い高校生の15歳、しかも15歳
だ
と付き合うのかみたいな、うん、でも私その31だしみた
いな、いや、ね、
高校生と付き合うとってどうなのみたいな、
未成年だからな、そういうちょっと単なる年の差とはちょっと違う問題が一個あるぞ。
そうなんだよ、
うん、
そこで、うん、読んでて、
うん、
まあこれ逆だったら絶対怒られるなっていうの
なんだこれ
あるでしょ、
うん、性差別があるね、そういう
性差別があるわけよ、
うん、そう性差別、うん、
そう30代のサラリーマンと15歳の高校生だったら、うんうん、まあお縄間違いなく お縄なんだけど、
お縄だけどね、うん、
そうで、まあもちろんそういうねえ、なんかちょっとあるんだけど、でもそんなに気にしてないんだよね、えって思って、
え、当人が未成年であることを気にする、葛藤する、こうモノログがない、
ちょっとだけある、
うん、
年の差がねなあとか、
ちょっとだな、
その
、うん、
文化祭に行くんだけど、うん、やっぱりそのお姉さんかと思われちゃうみたいなさ、
うん、
割とね葛藤薄いんだよね、
すごいね、
えって思って、うん、
うん、
でさあ、しかもそのなんていうの、その4年こう同棲してるさ、うん、その彼氏の方がさ、
うん、
そんなにこう悪くないっていうか、
はい、
うん、
あ、そう、彼氏は別に悪い人じゃないんだよな、ま
あ、うん、そう、あのね、読んでる限り全然悪い人じゃなくて、普通に何あの、うん、仕事してるしさ、
うん、
あの暴力振るうわけでもないし、
うん、
あの何そういう誘惑がいくつかあるんだけど、
はい、
いやいいですっていう感じのこうリッセルみたいな、
いいですってどういうこと、
あ、そのいやもうあの、うん、あの何彼女いるんですいませんっつって断るぐらいの、でもこの和子の方はさ、
俺みたいな人ってことね、こう、
まあそうだね、
歯食い縛ってこ
の、そう、和子の方はね、なんかすげえ、うん、あの、うん、この男の子となんかすげえいきなりフェラチオとかしちゃったりするわけよ、
ちょっと、
と
性加害者じゃないかえこれ
何やってって思うんだけどさ、でそう、そんな感じで、でも、うん、その結局ロマンスを選んじゃうんだよね和子はね、
はいはいはい、
男と別れて、うん、でも生活力が全然ないから貧乏暮らしでみたいな、
うん、
うん、でもその何すげえ年下の男とさ、もうやりっぱなしなんですよこの人、
うん、
うん、まあ男の方もさ、もう何もう猿みたいになっちゃってますからそうそうそうそう、そりゃやりまくりですわ、
やりまくり
っていう、うん、うん、でもさ、こう読んでる時点ではさ、やっぱりこれは、うん、その倫理的にも因果的にもこの和子は罰せられなきゃダメだなって思いながら読んでるわけ、
はいはい、
うん、何しろ未成年ですから、
未成年
ですよ、制限、
ね、
逆転したらもう一発オロープです、
うん、
そのちょっと臭い飯も食べなきゃいけないレベルじゃない
ですか、社会的に抹殺ですよ、
そうだし、あとはその その4年同棲してた彼氏っていうのも全然悪くないんで、うん、あのかわいそうですよね。
そうだよね。
ね。
めっちゃ彼氏の気持ちが分
かる。読んでる方としては、うん、この和子がどんな風に破滅するのかなっていうのが、
ああまあそうだな、
興味になってくるわけ。そうそうそう、
破滅が待ってるはずだよ。
破滅だろうなと思って読んでるわけ、
はい、
しかもその何やりたい、そのもうチンチンが言うこと聞かないさ、お年頃 の、う
ん、15歳
の高校生。
ちょっと待ってて、高校生の時に好き放題性欲満たせてるとかさ、最高じゃん。
うん、
そんな
わけにいかないのがさ、
うん、
そう。まあでもこれ年取ったらまた別だよなとかさ、好きな人出る、うん、できるんじゃないかって。
ああ、その15歳の子がね、
まあ。もちろんそういう葛藤はあるよね。当たり前ですけど。
そりゃそうじゃない。
うん。うん、そう。あ、同棲3年じゃなかった、4年、うん、4年じゃなかった、3年だったのか。まあ、
まあ、まあまあまあ。
今、ま
あ、長い。
どっちでもいいですけど、長いわけ。うん、まあ、まあまあね。うん、そう、でそこをね興味深く見てたら、どうもそうはならないっぽい感じになるんだよね、
ほう、
読んでて、
ほう、うん、
でオチとしては、
うん、
割とねこの和子が幸せになる感じで終わっちゃって。
え、
うん、
どう幸せになるっけ。
うん、あ、なんかあの一回別れたその15歳の彼氏ともう一回付き合って終わりになっちゃうんだよ。と思ってさ、
うん、
そのなんつうのかな、でも漫画はね面白いんだよ、やっぱ読ませるし、
はいはいはい、
最後まで読んじゃったってことは面白いんだけど。
そうだよね、
この人、この作者の倫理観に付き合っていいのかみたいな。そういうのをねすごいね、
新田明さん、うん、
そう、すごいね、疑問に思ったんですよね。
うん、
うん、
つら
と、ただねもう読んでてもうめっちゃエロいなと思って、もうムラムラしながら読んでたけど。だから先まで読んじゃったんだよ。そうだから鮫島さんももうチンチンに怒りながらギンギンで読めると思いますけど。
激おこちんちん丸。
激おこちんちん丸なんですよ。
うわ、
なんかねそこのなんかね、もうさ読んでる時点でさ、そのなんかねオチとしてはその、うん、和子のその、うん、なんていうの、ガチャガチャみたい、ガチャガチャが好きなその癖みたいなやつが
さ、あガチャ、うん、
そう、
カプセルトイ、ね、
まあいろんな人が、
うん、
そうカプセルトイみたいに私の前をさ通り過ぎ、うん、に来たり通り過ぎたりしたけども、
うん、
結局落ち着くところに落ち着いたんだなみたいな感じの落ちになっていくんだけどさ、
うん、
でもさ男としてはさ、うん、その3年同棲してもう婚約状態の状態でさ、
うん、
いきなり逃げられた男に同情するし、
ああ
その後に出てきたさ、その2番目に付き合った男がまた出てくるんですよ、その彼の浮気で別れたっていう男とまた出会って、でしかもその男がすごくこの自分に合う感じのこう落ち着き方をしてて、
あ、それまた高校生とも同性彼氏ともまた別の人ね、
別な人なの、そうそうそうそう、うん、そういう感じになってて、でもその人も別れるんだよね、
うーん、
ベストマッチングだと思ったけれどもみたいな、
はいはいはい、
うん、
な、冷めちゃったんだ、
そう、なんかねそのこの徹底したこう自分のその俯瞰できなさみたいなのって大丈夫かなと思いながら読んでたんだよね。
ダメなんじゃない、
どうなんだろう、なんか漫画はさ読んでてさ、
うん、
やっぱり作者に信頼を置きたいわけじゃない、
うん、
これま 間違っちゃいけないのは、漫画はすごく面白いんだ。
うん。
多分この新田明さんはめちゃくちゃ実力ある人。
はいはいはい。
うん。で、それこそだから、その、恋の月全5巻ぐらい一気に読んじゃったから、面白いわけよ。
すごい。
しかも、今、空で、その、あらすじをさ、
うんうん、
話してるってことはさ、
うん。
まあ、漫画がめちゃくちゃうまいんだろうね。
そうだね、
と思うよ、
うん、
でもすごいこの倫理観ついていけねえみたいなところで、あの、俺の喉に引っかかり続けてるっていう。
こんな調子いいわけないだろうってな。
そうなんだよね、うん、やっぱり作者、あ、作者はこの人を許すんだっていうのが、あの、読者のその気分とは全く違うところにあるんだなと思って驚いたんだよね。
はあ。
なんかさ、あの、漫画うまいけどこれは違うっていうのあんまり多くないんだけど、面白くない漫画ってさ、途中で読むのやめるしさ、
まあね、
その違いみたいなのに気づくことがないんだけど、今回すごい珍しく漫画は面白いけど受け付けねえっていうことになった。これはすごい珍しい状態なわけよ。
はいはいはいはい。
これと似た状態、何かあったかなと思うと。
何かあった、
うん、あの、亀島さんはわかんないけど、俺が思いつくのはね、うん、あの、川口海二がさ、あの、原作付きで書いた僕はビートルズってあったでしょ。
あったね。
うん。あの、ビートルズのコピーバンドですごいレベルの高い奴らがさ、
うん、
その、ロンドンにタイムスリップして、
うん、
で先にビートルズになっちゃうっていうタイムスリップもの、
うんうん、
なんだけどさ、これあの当時なんか町山さんもすげえ突っ込んでたけど、うん、本当にビートルズ好きだったら暗殺止めに行くだろうっていう。やりい俺が先にビートルズじゃねえだろうっていう。本当に好きっていう。
まあまあ確かに、
これは確かにそうなんだよね、
うんうん、確かにそうなんですけど、それやるとお話変わるから。
ビートルズすげえ曲は好きだけど、もう4人大嫌いとかないでしょ。
ないないない、うん、
うん、
そうか、これ言ってみればこれは異世界転生ものだったんだ。
うん、
ねえ、そうかそうか。
ああ、その僕はビートルズだね。
うん、そう、もう14年前ですね。
そんぐらい前かな。うん。うん、でも、それって、でも、なんかその、川口海二ってさ、やっぱ漫画うまいからさ、
そうだね。
読めちゃうんだよね。
うん。うん、俺も何巻か買って読んだ記憶あるよ。
うん。
前巻は読んでないな。
うん。そう。なんかそういうのありますよね。やっぱりなんか作者がさ、
うん、
こういう気持ちで書いてますっていうのと、
うん、
ちゃんと寄り添いたいじゃないですか。
はい。
漫画読むにあたって。
うん。どういう気持ちで書いてんだろう。
そう。なんか、それで言うと、その、まあ前からほら、注目してる、あの、二階堂地獄ゴルフってあるじゃん。
はいはいはい。カイジ君です。
あれ、そのスタンドバトルになりつつあるって話したじゃないです
か、うん、スタンドバトル意味わかんないんだけど、
う、うん、二階堂が新たに得たさ、
うん、
その時間をその何秒か戻すっていう力を持つことによって、そのゴルフがプロアクションリプレイ状態になるっていう。
すごい。、うん、
でさ、やっぱこれがね、その、うん、この前にも話したけど、その後の展開をさ、読んでみると、うん、あ、さすが福本だなって思うのがさ、
うん、
その後、その、二階堂を、その、ことごとくバカにしてた、その、男ってのがいたんですよ。そいつはもう、あっという間にプロテスト合格して、先の先に行っちゃったんだよね。
うん、はいはいはい。
もうさ、
あんたはもう、プロとして活躍する。
そう。うん。あんたはもうその年でプロテスト受かったところで何もならないのになんでやってんだよみたいな。もうやめろよ、見苦しい。うんうんうん、おじじいがよって邪魔なんだよ。 消えろパスぐらいのことを言うタイプの男だったんだけど、そいつね、ある程度まで行ったんだけど、そっからこうでかい壁にぶち当たってゴルフやめちゃったんだよね。
もったいないのね、
うん、そうで、そこでその二階堂がそのゴルフを続けている、何もこう目が出てないのに続けているっていうことに痛く感銘を受けるんだよ、はあ、うん、そのやっぱ俺はその弱すぎたと、でかい壁がある、はあ、
うん、
ね、ここをやめることしか考えてない、
は
あ
は
あ、うん、二階堂はでかい壁があるというのに そこを乗り越えることをこう信じてやってる、何十年も。
あ、
そこにこう生物としての強さを感じて心を改めるんだよね。
あ、そんな、
そうで数年後にこうまた再会するんだけどさ、
うん、
もうその何生意気でさ、もう目もとんがっててさ、そのイケイケだったやつがさ、
うん、
苦労したんだろうね、もう頭ツンツルテンになってさ、
はいはい、
シワも増えてさあ、二階堂さんですかみたいな、再会して本当に尊敬してますって、俺もあの後辞めたんですけどもまた再チャレンジして頑張ってます、二階堂さんがいるからですっていう。
え、
そう、要は二階堂はその何十年もそのゴルフのプロテストを受かってないことによって負け犬たちの星になってたわけだよね。
なんと
そう、何度倒れてもくじけない、
うん、
あの人はすごいっていうことです。
負け犬の星、
そう、
そうですか。
でそこでそのスタンド能力を使うかってことで悩み出して今度、
そうなの、フェアじゃないと思ったんだ、うん、じゃあ
そう、要はそういうその何応援のもとで俺は生きてると、
ね、うん、
じゃあそのこのじゃあもう何十年も苦しんだんだからこの能力を使ってもいいんじゃないかって思うんだけど、
うん、
それはもう全てを裏切るだろうみたいな、そのゴルフという競技ももうぶっ壊れるし、そのそういう自分だから応援してた人たちっていうのを裏切るから二階堂は悩むんだよね。
へえ。
うん。
本当の実力でこう勝負しなきゃって思うのかな。
なんかね、なんかそういう感じになりそうな。実際こう使えば無敵の能力を使うか使わないかで悩むっていうターンになってて。
うん。うん、
これはさ、すごい、こう、福本らしい葛藤だよなと思って。
なんか、本当の意味で成長しようとしてるってことか。
そうだと思う。
うん、ほう、
なんか、いいよなと思う。福本のこういう感じってさ、うん、もうあの人もう完全な成功者だけどさ、めちゃくちゃ大金稼いでるけど、
うん、
そこのその、なんか、負け犬のあがきみたいなのをさ、やっぱり、きちんと書こうとするし、
うん、
そこに対して嘘がないっていうのはこの人やっぱ信用できるなって思うんだよね。
うん、
うん、
いいね。
なんかほらもう先に行くじゃない、そのあこういう俺にこういう能力ができたのか、じゃあこの先こうしてこうしてこうしようみたいなのをさ、
うん、
割と躊躇なくやってのけんだよね、今の漫画とかアニメとかってさ、
うんうんうんうん、
その先にある、こう、何戦いをさ、その能力とともに切り開く。っていうのが最近っていうか、ずっとトレンドとしてあったわけじゃない、
うん、
だけど、使うかどうかで悩むんだって。
そうだね。
うん。
そっから悩むのって。
そうなると、やっぱり、すごい、やっぱり信用を置ける人ってこういう人なんだなって思うね。
うん。
なんか思いました、
うんうんうんうん、
漫画の上手い下手ってそこじゃない、上手い下手はあると思うんですよ、テクニックだから、
はい、
でそこにこう いいな、読ませるなって思うことがあっても、なんか根幹のその倫理観とかっていうのに、
うん、
何か欠損があったりとかするとやっぱり拒否反応がある。
ああ、根幹のねものにちょっと受け入れられない何かがあると、
うん、何かがあるっていう、うん、すごくなんかこのこれはなんか好き嫌いとはまた別のこう解像度だと思うんだけど、
うん、
あ、好き、この人すげえ好きだけど下手だよなっていうのとか嫌いだけどうまいなとかさ、
うん、
そういったものがあるわけじゃない、こう、うん、バランスがさ、
はいはいはいはい、
そういったものにねちょっとなんか考えるきっかけになったな、この恋の月って読んでよかったと思う。うん、
アマゾンだと安いね、本で買えば、電書で買うと定価になるけど、
う、うん、
中古だと100円台で買える。
そっか、
うん、いいかもね、買ってみようかなこれ
ね。なんか鮫島さんそういうのってない、なんか、
うん、
すげえ好きだけど、あ、すげえ面白かったけど付き合いきれないみたいな、この人の考えとか。
ああ、いやでも漫画だからなと思っちゃうんだよな。
あ、そうか、
うん、やっぱ現実にいるやつらを見てこいつマジねえわとかっていうのはあるよ、
はいはいはい、
で漫画は創作物だからまあまあまあまあ作り話で演出でこうやってるんでしょって思えるからさ、
うん、
かな。ただこの前、
うん、
ベルセルクを読んでたの、漫画喫茶で、
うん、
あの最終版の方ね、
はいはいはい、
うん、あの長らく続きを読んでなかったから、
うん、
で小さな女の子が絶対来ちゃダメだぞこっちに、危ないからなって言っていたのに、うん、まんまとあのその保護者の役のキャラクターのところにその小さな女の子が駆け寄ってあのモンスターに捕まるっていうシーンがあって、
はい、
そんなのありかよと思ったこんなクソみてえな演出、
うん、
マジでって思っちゃった。
まあ、でも子供だからな、どうなんだろう。あれみたいな感じ、今回のマッドマックス、
うん、
フューリオサみたいな、
あ、
あれも桃を取って最中に払われちゃったじゃないですか、
うん、そうだったね、フューリオサ自身がだよね、しかもね、
うんね、うん、あ、そう、マッドマックスの話しましょうか。
いやー、行きました、
見た見た見た、面白かったな、
面白かったな、
うん、
俺は今日行ってきたんだよ、
うん、
4DX で、ウルトラ 4DX って言って、はい、4DX ではおなじみ席が揺れたり煙が出たり水しぶきがとかね、風が吹いたりとかするやつだけども、う
ん、はい、
それに加えてスクリーン X が合体したもう世界最高のスクリーンなんだけど、
うん、
やばかった
ね。あれ寺松かなんか、
いや、グランドサンシャイン池袋。
あ、そっちか、
うん、
一番いいとこで行ったの。
行ったんだよ、やばいな、うん、あれは。
いいね、炎、炎出た、炎。
もう炎はまあ出ない出ないけど炎の場面では温風が吹きつけるとかあったからちょっと臨場感が違うよ。
そっか、
あとやっぱりだんだん、まあまあまあすごい揺れたマジで、
うん、
車乗るからね今回いろんな場面でね、
はい、
うん、もうドバドバにあれで揺れるからすごいよ、
うん、
本当に、ね、俺のさあのテーブル椅子に置いてたさポップコーンがさボーンって上に吹っ飛んでってさこう長、うん、しばらく帰ってこないみたいなぐらいの勢いがあった、
うん、そっか、
うん、
いやーでもなんかその言っちゃえばさ前日談じゃん、
うん、前日談どころかもうこれから、
うん、
ねもう前日の6分前ぐらいのやつだったじゃん。
そうそうそう、あ、ローグワンに近いかな
あ、そうだね、そうだね、ログワンみたいな、
思いっきりその何オープニングに繋がってたからさ、
そうそうそう
っていうことはあの途中に入ったあのインターセプターとマックスらしきやつは本当にマックスなんだな、あれな。
ああ、そうだったよ、スタッフローリーに、ね、ま、マックスって書いてあったもん。
そっか、
うん、ね、そうなんだって思った。
なんかでもさ、今回のあのフュリオサはさ、すげえなんかデスロード見てから行った方がいいよっていうか、フュリオサ見たか見た後で怒りのデスロード見た方がいいまである可能性ある。
うん、あ流れで？
流れが、
うんうんうん、そうだな、いいな。
さ、いきなりネタバレの話だけどさ、うん、そのなんだっけ、怒りのデスロードの最後にさ、ヒストリーマンのセリ、
うんうん、
モノローグが出るんだけどさ、
はい、賢者ね。
あれってそうそう、フュリオサのあの賢者のジジイだよな、あれな、多分な。
あ、フューリーロードにいた？
は出てないくない？
うん。
フュリオさんのさ、子供の時代のさ、賢者いたじゃない？
うん、いたいたいた。
あいつがヒストリーマンとしてこう語ってるんじゃないの？
ああ、
怒りのデスロード
ね。うん。そうかも。うん。
うん。怒りのデスロードの最後で。
はいはいはい。
そのモノローグとして挟まれるセリフがあるけどさ、
うん、
フィリオさんのこと語ってるから、あいつが言ってんだみたいなのがすごいこうスッと入ってくるんで、
うんうんうん、
あすげえ、
へ
え、いいな、なんか面白いよな、なんかすごい細々とさ、なんかそういうこう、うん、伏線っていうかさ、なんかあれがいっぱい入ってる気がする。
うんうん、
今回のそのなんか、うん、ジャック警察署長ジャックがさ、
うん、
そのマックスっぽいやつ。
あ、いたいたいた。ドライバーね、あのトラックドライバーの人。
うん、いいよね、なんかちょいブス。
そうなんだよな。
なんかなんだろう、すごいかっこいい博士太郎みたいな人がさ。
なんか誰かに似てる、なんかマイケル・マドセンのような、
うん、
ねえ、
博士太郎に見えたんだけど、
博士太郎に見えたな、
うん、かっこいい博士太郎そんなことはない、うん、なんかあいつかっこよかったよね、
うん、
うん、
ジャック
トム・ハーディーほどじゃないけど、こう、うん、面影を感じるには十分な、
うん、
このあと怒りのデスロードでさ、
はいはい、
ああなるほど、信用したんだな、ああいう男がいるってことをもうフィリオさんは知っているんだみたいな、
うんうんうん、
そういう感じが分かりやすかったですね、うん、
なるほど、
うん、あとそのディメンタス将軍、
ああクリス・ヘムズワーズね、うん、
クリヘムちゃんがよ、
うん、あ
事実上の主人公
かね、うん、
だよな、もう出ずっぱりだもんね、
うん
うん、バカ
バカだったね、あのバカじゃないのあの人本当になんかもうこの人殺しちゃうよ、危ない、もうこのバネ抑えきれないよっつって、
うん、
ね、もう乳首ちぎりながら人殺してましたけど
もういい、より小物にすることでこう乱世がより乱世になっていくってすごい
ね、
いいですよね、発明ですよね、
キャラ濃かったな、ディベンタス一味はな、
ディベンタス一味なんかすげえ、なんか何アクマイザー3みたいなやついませんでした、なんか頭に角生えて後ろがなんか扇風機ついてる、
いた、なんだあのね、黒いオクトパス軍団でしょ、
う
ん、
なんかほら前田真宏さんがいろいろこうデザインとかやってたって言ってますけど、
うん
うん、なんとなくあれはなんか前田真宏さんのような気がしますね、
あ
すごいアクマイザー3っぽいから
あ前田真宏って何の人だっけ、
ああそのカラーの人で、
うん、もうアフタヌーンで書いてた人だよね、
あ漫画も書いてたかな、
うん、昔ねやってなかったっけ、まあいっか、
まあアニメ監督、うん、
はいはいはい、
キャラデザイナー、
うん、
まあ多彩な才能ある方だと思うんですけど、
なるほど、
うん、そうなんだよ、なんか そのディメンタス将軍がとにかく面白くてさあそこ笑わなかった、あの、
うん、
何あの結局何砦をさ2つ制圧してこその本陣に向かっていると、
はいはいはいはい、
ディメンタスがでこっちも迎え撃つけどどうするみたいなさ、
うんうん、
迎え撃つふりをするっていう、
うん、
普通の何その引っ掛けの策をさ、はいはいはい、イモタン嬢様がやったらさもう、うん、やったぜ俺たちの勝ちだみたいな感じ素直だなイモタン嬢って俺たちの勝ちだぜ
そうそうそうそう
ラッキーと思って言ったらあっという間に負けたね、
うん40日戦争だっけ、
うん、
ねあっという間に負けててもうなんかもうどうでもよくなってたもんね最終盤は、うん、
いやお前たちは最高の仲間だったじゃあ別れよう
そうそ う, そう特に話すこともないけどお疲れみたいなね
お疲れ最高最高だったよバイバイなんつって、
う
ん、
雑ねえ
こいつ最高と思って、うんうんね、まあでもその中にも策を仕込んでまあ小ずるい、ね、
いやなんだかんだで結構妹アンジョンを振り回してたからね
ね、
うん、ディメンタスは
そうそうそう面白かった
なあ
でもやっぱりさあのな別に描写されてなくてもわかるけど、
うん、
やっぱりフュリオサのお母さんはやっぱり凌辱されてたんだなとか思うし、
うん、
あのねまあそれが描写できないのはしょうがないんだけど、
うん、
あった方が怒りみたいなのはちゃんと伝わったかなとは思ったけどね、
うんうん
うん、もう映画的にもうそれは出せないでしょなんかマッドマックス2とかでさ、なんかそういう描写あったりとかしたけど、今回できなかったんだよね。
はい。
うん。
そうだね。
レイプ的な表現はさ。
うん。
うん、まあ、でも、フィリオサの怒りみたいなの
すごい。怒ってたな、ずっと。フィリオサ。
笑ったけどね、ディメンタス将軍の最後は。
あのなんか最後さ追い詰めたけどさ会話がさ結構ぐだっててさ、
うん、
あのお前覚えてるかとかって言って会話がちょっと噛み合ってなくてぐだぐだになってて、うん、なんかもうこのまま殺すのとかなんか違うなみたいになってたよね
そうね、
うん、な何あのシーンと思ったってどつき回して吊るして火あぶりにして、うん、その後植林しようってなって、
うん、だからあれはそのいろんなこう、うん、口伝があったわけでしょ、
うん、
そのまま殺しましたっていう噂があったりとか、
うん、
同じように引きずり回しましたっていうのがあって、
うん、
本当は、
うん、
あの何種をまきましたよみたいな
そうそうそうそう
そんな北斗の拳第2話あるあの老人がこの土の下にいるみたいなクズじゃんみたいな、
うん、
ディメンタス将軍がいるみたいな
綺麗な桃の花が咲いて実がなってたね、うん、
ね生きてんな口パクパクしてたけ
どそうそうそうディメンタスの栄養でできてるからねあれは
ねうん美味しそうな桃がね、
うん、おもろかったなあ、バイなあ追っかけっこのシーンとかもさすごい迫力あって、
うん、
ねえ後ろの方にちらっとあの前作のねファイヤーギターの乗り物
があったね、あ、いたね、うん、そうそうそうね、うん、
あの超バカが考えたモンスタートラックよかったねディメンタスが乗ってたやつ
あーバカだったね、
うん、バカだなーって四輪よりすごいだろみたいなさ、うん、車輪が6つあったらもっとすごいぞみたいな、うん、ひどいなあれバカだなーと思って
本当にあいつもうそのジャックとさフュリオサをさ捕まえてさジャックの方はあの 何あの鎖でつなげてさ、無理やり走らされてみたいな、うん、あの引っ張ってみたいな、ぐるんぐるん、ま、何あのバイク乗り回してたじゃん。あれ日が落ちるまでやってたな、あいつ。
そうそうそうそうそう、
よしそろそろ帰るぞ、うん、バカ
飽きてたよねもうね、
飽きて
ねえ、
ガソリン貴重じゃねえのかよっていう、
それなんだよ。
まあガストリでは、うん、ガストリで制圧したからもう使いたい放題なんだろうけど、
うん、
にしたってバカすぎる。
バカすぎてた。
うん、よかった本当に、相対的に妹誕生の知性は良かったっていうことになったっていう、
うん、まあ、ね、彼は立派な外道なんだけども知性はあったみたいなね、うん、
ね、
うん、
一応なんか何その壊せてたもんな、うん、
ああそうね、
壊せた、そう、
うん、
ウォーボーイもちゃんと育ててるし、
うんうん、ちゃんと洗脳もしたしね、
うん、
うん
ね、
え
まあでもややマシってだけでさ、
うん、
まあちゃんと何この倒すべき相手だっていうのはまあその怒りのデスロードでちゃんと示してるからさ、
うん、
いいよそのフュリオサでこう少女がこう戦士になり、
はい、
怒りのデスロードで英雄になるっていう、
はいはいはいはい、
そういう流れになってるからね、
うんうんうん、そうだったね、
すごいなんか、うん、もともと怒りのデスロードってすごい分かりやすい映画だったけど、
うん、
より分かりやすくなったっていう、
うんうんうん、
あなるほど、確かにこの緑の故郷がさあのなんか沼みたいなとこになってたんだって思うとこう絶望半端ねえなって思うし、
ああああはいはいはいはい、
怒りのデスロードでね、
うんうん、ねえせっかく帰ってきて、ねこんなんなのってなっちゃうよね、
なるしね、
うん、
だしトム・ハーディのマックスと出会った時のその気持ちみたいなのもちゃんと分かったんでね、
うん、
ああなるほどなって、この短い間に似たようなやつ2回もあったんだな君っていう。
ジャックとね、
ジャックとそうそうマックスとね、
うんうん、
面白かった。
いやよかったな。ずっと
乳首いじってるやつとかさ、ね、興行収入がそう、うん、興行収入があんまりこの芳しくないっていうのがすごい心配なんでね。
おお、まあ、こんな面白いのにな。今日行った劇場は満席だったよ。
あ、そう。
うん。やっぱ 4DX で見ないとって思うわ。
あ、まあね。
うん。やばかったよ 4DX。
うん。
うん、もうウェイストランドに連れてかれたような気分になれるよ。
そっか、
うん、車に乗ってるって、うん、あ今引かれたってなるから、
うん、
マジでよかったよ。
いや本当におすすめなんでね、
うん、
ぜひぜひもう早く行ってくださいって感じで、
行ってほしいね。
そうですね。 あとなんかありますかね、鮫島さんは。
ちょっとだいぶタイミングは逸してしまったんだけど、
うん、
昼休みにちょっと外出て歩道橋を渡ろうとしたらあのバッテリーが落ちてて、モバイルバッテリーが、
うん、あそうですね、
うん、したらモバイルバッテリーに、チャオズね、ドラゴンボールのチャオズのステッカーが貼ってあってね、モバイルバッテリーといえばさ爆発するやつじゃん、
うん、はい、
それ
ちょうどそのチャウズが「天さんさよなら」みたいな、
そうそうそう、
そのコマだったね、
そうのイラストのステッカーだったから、こんな不穏なもの貼るとか何なのってやったら、うん、なんか最初の1日は何ともなかったけど次の日ぐらいに急になんかね「いいね」がたくさんついて、
はい、バズった、
バズったんだよな、
バズ
ちゃんとね ハチマキ校にも取り上げてもらって、
はい、亀島さん2回目でね、バズった。
そうそうそう、ハチマキ校2回目ね、うん、昔やったよね、あの松戸手当の時でしょ。
はい、
うん、そうそうそう、ありましたね。なんで久しぶりでしたね。
亀島さんが松戸の広報大使になった。
そうそうそうそう、もうみんな松戸に来てね、保育士さんやってねっていうやつね。
はい、今回でもモバイルバッテリーにあの、うん、チャオズのシール貼ったやつの手柄なんじゃないか説。
ああ、それはそうなんだけどね。
うん、
うん、でもやっぱそういう、まあ今みたいになるとちょっと違うけど、ちゃんとこうクソリップもついてて自作自演だとかね、うん、そういうのとかあったよ、はい、それはあのハチマキ校のコメント、
そ
ハチマキ校の見てる人のコメントはだいたい自作自演打つとか書いてあった、
ええ、
うん、あ、さすが、
はい、鮫島さんがそんなマメな男なわけないだろ
う、うん、想像通りのこの民度の低さ、ハチマキ校、うん、あのさ、ゆる
べに鮫島さんがわざわざ、
うん、
その何チャオズのあの何さよならのシーンにさ、なんかこう着色をしてシール化させて何モバイルバッテリーに貼るだなんてゲートするわけないだろ
う、
ふざけてるのかって、
ね
え、
ドラゴンボールのシール買わないし、
うん、
そもそも、はい、ね
ね、
そうなんでした、そうでしたね。まあ、でも通知切ってたから、なんか通知が止まんないよみたいなのがなくて、ちょっとそれは機会を逸したなと思いましたね。
最終的に何万、
それなんだけど、そツイートどこ行ったかな、あ、いいねは 6.7、
6.7 すげえ、
ビューアー数は613万だって。
うん、
でツイートしてすぐに豚尾さんが「ふう脅かしやがって」って言ってね、うん、リポスト、うん、返信してくれたんだけど、うん、豚尾さんの直後の返信に「いいね」が631ついてるっていうね。
まあ
それが面白いよね、何か。
なるほど、
うん、すぐの返信に「いいね」がつくっていう。
はい、まあでもオチですからね。
そうそうそう、
うん、っていうことはシールが爆発したのかっていうその膨らんだモバイルバッテリーがナッパだとするなら
ねえでもよく貼ったよねこんなの。結構シールが少しかすれてるから長く使ってたってことだよな、
うん、
と思って。
そっか、
うん、
お前ちゃんと宣伝した Amazon プロダクト聞いてねみたいな。
してない
ね。してない。ダメだな。
でもあのメディアからも DM が来て紹介していいですかっていうのが2社から来たんだけど。
うん。
調べっていうところとヨルズニュースから来て。
うん。
その2つはあの Amazon プロダクト遊びのラジオについても紹介してくれてたよ。
そっか。
うん。全シカトで勝手に載せてるのがハチマキ子。
はい。
だったね。
しょうがないな。
うん。でもなんとなくわかる。あのちょっとバズるとそろそろハチマが載せるなっていうタイミングとかが2回目のだからさ、うん、そろそろハチマ載せるかなと思った、うん。なんかそういうのでフィルターして探してんだろうね、ネタを。
なるほどね。
だってハチマってさ、はい、ネタがどんどんさツイッターのやつばっかになってきてんじゃん。
うん。いや見てないか分かんないんだけど。クオリティ
下がったな。
うん。見んのやめたらじゃあ。
うん、でもテレビのニュースも悲しい話ばっかりだから、ニュースを見ようと思ったら8枚でさっと見とこうかなって感じ。
そうですか。
うん。筆川さん何見てんの？じゃあ。
いやー、なんだろうな。最近は、あのね、通勤時にね、
うん、
あの、ネット見るのあんまりこう生産的じゃないなと思って、
うん、
最近は映画となんかアニメとかその自分で自覚してて、あの、
うん、
おちょっと感性やばいと思って、
感性が、
ちゃんとちゃんとアニメと映画撮らないとと思ってた。
ああもう見て。
そうでネットフリックスとアマプラとあとあの何 YouTube プレミアムにして、あの勉強になりそうなやつは動画を落として、
YouTube のプレミアムは間違いないよね。
そうだね、
本当に本当にやるべきだと思うね、あれは。
うん、すごいハードル、あの、Tips 系の動画が。
そうそうそうそう、
うん。
資料としてすごい有用だから、
うん、
あれはクリエイターならプレミアム入るべきだよね。
そうだね。
当然、分かってると思うけど、ブラウザからだよ。スマホから入ったらダメだからね。
ダメだよっていうね。
うん、
はい、
高いからそっちだと。
うん。あとはあの何ちょっと何シティハンター入ったあの見たきっかけでさ、あのネットフリックス入ってるからそこでネットフリックスオリジナルをもちゃんと見なきゃなと思って、
うん、
あのサイバーパンクエッジランナーズも見た、面白かった。
それはアニメ？
アニメアニメ、あのトリガーのアニメ。
ほうほうほうほう。
あとなんだっけ、あの人電脳コイルの磯監督の、
ああすごいね、
あ地球外少年少女ってい
う
アニメ、あれも全録ですごい面白かった。
へえ、
うん、
アニメ見てますね。
そう、あとねあのサマータイムレンダっていうアニメ見てるんだけど、これがね、うん、面白いんだけどいまいち乗れなくて。いやすごい面白いんだよ、
うん、
ああよく考えるなって思うんだけど、
うん、
うん、ってここら辺が俺のちょっとこの感性が錆びてる自分で自覚してるゆえんだと思うんだけど、うん、なんかねその何ある島にその何影って呼ばれるそのドッペルゲンガー現象が起きて、
うん、
そこでこう何ドッペルゲンガー人を殺しまくると、でしついてはその村民が全員殺されちゃう運命を知っちゃうわけよ。
うん、
で主人公はなぜかよく分かんないけどもそのタイムリープ能力を持ってて、
うん、
持ってることに気づいて、
なんだよそれ。
お分かんないよ、それで、それでその何あのなんて
思うんです
よ、
はいはいはい、
一回死ぬと自分がそのタイムリープでその事件の前に戻るんだけど、
うん、
どんどんその戻る時間がその手前になっていく、その同じやり直しが効かなくなっていくっていう設定。
そうなんだ、戻る時間が変化するんだ、ね、
変化する、うん、だんだん短くなっていく、その、うん、大惨事が起こるそのお祭りの夜の2日前の朝だったのが2日前の昼になったりとか、そういう感じでさ、あーすげえ面白いなって思うんだけど、
うん、
ちょっとあんまりにもそのゲームっぽすぎてちょっとおじさんついていけないみたいな。
ゲームっぽすぎる、
すげえよくできた
ア
ドベンチャーゲームみたいなやってる感じ。うん、
それがなんてやつだっけ？
サマータイムレンダー。
サマータイムレンダー。
うん。
レンダリング？
あ、伸ばさない。レンダーって
止める。ああ。ああ、はいはいはいはい。
これちょっと困ってるんだよな。長め、25話ぐらいあって長くてさ、うん。
ジャンププラスで連載された漫画。
なんか評判いいし、あ、評判いいの分かるぐらい設定細かいし。あよくできてんなって思うんだけどさ、
うん、
もう10話ぐらいでもうめんどくさくなってる自分がいてびっくりしてます。
あ、なんかスイッチでゲーム出てるよ。
あ、そうなんだ、
うん、
じゃあゲームやろうかな。
ゲームね、なんかゲームっぽかったんだったらちょうどいいかもね。
そうね、
あ、うん、いつ出たんだろう。
そんなとこっすね。うん、
アニメ見てますね。
うん、あとねさっきその YouTube プレミアムで Tips 見ながらみたいな話してたけど、ちょっと最近あのようやくブレンダー触ってきて、はい、触り始めて、
はい、
うん、
はいはい
はい、うん、いやーなんかね、その昔からブレンダー触っやっといた方がいいなと思いながらもう5年ぐらい経っててさ、
はい、
で今年去年の日記のね、大晦日の日記にね、来年はブレンダー習得を頑張るみたいなこと書いてあるのを見つけちゃって、
うん、
ああもう半年経ってると思って何もしてねえと思って頑張って今触ってるんだけど、ブレンダーあれ UI 終わってませんかね。
あ、終わってんじゃないですか。
終わってますよね、
うん、なんであんなことするの。
あんなにしんどい UI の 3D ソフト触るの初めてなんですけど、
なんでもっとマヤを真似しないんだ。 XSA とマヤまあまあ、うん、ねえ、ある程度ちょっとこう想像つくぐらいに、ね、うん、似てたじゃん。
似てる、うん、俺はマヤと、うん、あとマックスは、
うん、
触ってたわけで、かなり遠い昔ですけど、
はい、
でまあしんどいけど、ああまあここはこういう感じねみたいな、うん、まあマヤと XS、 あマヤとマックスはまあ似てるってほど似てないけど、でもその UI が終わってるとは思わなかったです。
はいはい、
ブレンダー終わってない、終わってるよね、
うん、もうやる気しないもん、もはや、
うん、
ブレンダー
立ち上げたらもうちょっとそう、これでモデリングちゃんとできんのかってぐらい複雑で、
うん、でもそれが初めてって人が今若い人に多いんだよ、迷惑なんだよ、
はいはい、無料だからだよ、
知ってるよそんなの、うん、無料なんだよ、なんでだよって、
無料で性能がいいから、
なんで無料でって、なんビジネスしてほしいちゃんと、
うん、
どういうことあれ、
うん、
何の真似だよあんなの。
でもサブスクとか嫌なんで買い切りにしてほしい。
うん。オートデスクはサブスクだもんね。まあ知らんけど。
ね。うん。
いやー、サブスク嫌なんだよ。ダメなんだよ。だってマヤが滅んでしまうの嫌じゃん。
滅びはしないと思うけど。
いやいや、劣勢に立たされるとかさ。
はい。
え、今時マヤ使ってるんですか？鮫島さんとか言われたらさ、はあ、ツール覚えたくないよってなるじゃん。
ツール覚えたくないよ。
なんでさ、ブレンダーオートデスクにはさ、すでにさ、XSI を滅ぼすっていう非常なこう重い罪を彼らは背負ってるんだよね。
はい。
うん。その上マヤが滅ぶってどういうこと？本当ギルティーにつくギルティーじゃん。マジで。オートデスク
滅ぼしたやつは滅ぼされるんですよ。そのベジ、そのフリーザみたいなもんでしょ。
うん、
だから滅んだわけよ、う
ん、いやまだ滅んでないからマヤはね、うん、
なんかね、いやでもね、ないと思うけどな。なんかショートカットがショートカットの役割をしてないんだよね。
ああそう、
うん、なんか移動がさ G なんだよ、グローブの G らしいんだけどさ、まあそこはいいや、うん、
ああ
で G をした後にその XYZ がさ、そのフリーなわけよ。その G をした後に X を押すと X 軸上に移動する、
はい、
Y をしたら Y 軸上に移動するみたいな。
はあ、
っていうことは、何あの、ショートカットのくせに2つボタンを押さなきゃいけないのみたいな。
いや、やだね。
うん、なんか、びっくりしちゃって。
うん、
今、その、なんか、放課でできるブレンダー入門みたいなやつ見ながらやってるんだけどさ。
うん、
もう10日以上10日経っちゃいましたね。もう全然3日目ぐらいまでしか処理してないんだけど。
ああ。
やる気あんのかって感じなんだけど。
いやもう、
もうでもさ、なんか、うん、あのなんかアプリケーションの習得ってさ、
うん、
俺の知見ですけどいいですかね、
はい、
こんぐらいスロースタートじゃないと無理っていう気がするね。ガツガツやろうと思うとさ、あの基本チュートリアルってさ、あのたるいじゃないですか。
やってらんないよ。
やってらんないんだよね。そのドーナツ作ってみましょうみたいなやつ、
ああ
つまんねえから、うん、でもさ、なんかその基本的なここに何がある、これをすると何ができるっていうのをさ、覚えるのって時間かかる上に必須だからさ、
うん、
それを覚えるまでがさ、やっぱりこうぐずっちゃうわけよ。
いや、あの、やっぱりツールで一番難しいのはどのコマンドがどこにあるかだからな。
そうなんだよね。だからここにたっぷり時間かけるのはあの、うん、絶対間違ってないっていうか、うん、よっぽど大急ぎで習得しないと仕事をクビになっちゃうとかだったら別だけどさ、
やだそんな仕事、もうやだ、
うん、まあだから特に必要のない今やるのが一番ベストなんだなと思いながら今やってるけどね。
うん、
うん、いやびっくりしちゃって、
いやよくない、ブレンダーとかさ、もうブレンダー滅べ、もうブレンダー滅べと思ってるけど、どんどんできることが増えていってて、なんかレンダリングとかシェーダーとかさ、
うん、
すごいんだよ、表現の欲が。
なんかさ、あのパーティクルシステムがすごい良くなってんだよね、いつの間にか。
やめてほしい、そういうこと。もう困る。
それこそさ、何アフターエフェクツとかでさ、年間5万ぐらいのその金額でさ、やれるパーティキュラーっていうシステムあるんだけどさ、あの今ブレンダー見てたらさ、ただでできるもしかしてみたいなそこら辺のパーティクル
システム。いやマジ本当やめてそれ、
マジか。
いやマジでやめてほしい本当やめてほしいんだけど、
うん、
やめてほしいっていうのもあるが、その、
はい、
あのあオートデスク頑張れよっていう、
はい、
XSI がない草はかだけで泣くよあんなの許せねえオートデスク。
そうですね、
うん、
いや、まああの鮫島さんはさ、そのモーション一筋でやってきた、
うん、
それほどこの何そのアプリケーションの習得みたいなの、それこそ XSI からマヤの頃に苦労したろうけど、
はい、
俺はさ、なんか結構そういうアプリケーションの習得っていうタイミングが結構多かったんだよね。パチンコの時代があったから
さ。嫌だね。
うん。だから、自分なりのね、そこら辺のその、何、お作法みたいなのはありますよ。やっぱり、さっき言ったみたいにね、あの、長く時間かけるは絶対有効で。
うん。
うん。で、まあ最近、何、あの、tips 系の、動画が充実してるから、そこら辺ね、
そう
見とくってのは絶対やっといた方がいいよな、
うん、
ここら辺やればなんとなくだけど、まあ2ヶ月ぐらいやればなんとなく自分で表現したいもののひな型みたいなやつは作れそうな気はするっていう感じ、
うん、
そこまでいけばあと自助努力で、あの何自分で勝手に調べて上手くなったりするっていう俺の感覚があるから、
うん、
そこまでは我慢かなって感じだ
ね。やりたくない。
うん。でも鮫島さんも最近だとあれじゃない、あの、うん、リギング頑張ったりしたじゃない。
いや、できるようになったリギングは。だからだよ。
だからだよ。
ふざけんなよって。自分の履歴書とかにできることの中にさ。うんね、モーション制作ね、うん、新人教育、リギング、ね、 ゲームデザインに合わせたモーションの使用策定とかさ、外注管理とかさ、うん、モーションキャプチャーの撮影とさ、アクターとかね、そういうの一個でも増えた方がさ、
うん、
いいホワイト企業に勤めれるじゃん。
そうだよ、
うん、
あとエヴァ習得かみたいな書ける鮫島さんで
絶対やりたくない
え、鮫島さん、あの日本に3台しかないエヴァの習得されてるんですかみたいな。
習得してないよ、やりたくなかったから全然覚えてないもんなんで俺こんな仕事してんだよって、早くドット打ちたいのにって、うん、でもそのドット打つ機会を俺がしてたって
はい、捨てて、お前の独断じゃないけどな、
うん、
捨てろって言われたから捨てただけだ、
捨てろって言われたから B ドック捨てにって、うーってね、バックアップフロッピーをバラバラにして、
ええ、
ね、そば打ち者の
拾っとけよ、あったの
本当だよな、そば打ち者のな、
うん、
もうドット時代を完全に息の根に止めたんだよな俺たちがな。
そうだよ、
うん、あ、そういえばストロークの新キャラ、
ああ、そうですね、あの、うん、テリーとマイ、
うん、
あと死んだと思われた、ベガ、
ベガ
あたりですかね、
うん、なんか登場ムービーがなんか普通のセルアニメで、
うん、
なんか それほどクオリティも高くなくて
びっくりしちゃった、なんであんな古いアニメ、うん、
いやすごいなんかさショックで、あれ、うん、どうショックかっていうと、リーグオブレジェンドとか、
うん、
オーバーウォッチとか新キャラ出るためにちょすんごいがっつりしたショートムービー作るじゃん、うん、見たことある、
はい、うん、
それとさ、
うん、
比較するとさ、何なのこの差は、カプコン好調でしたよねって新入社員の給料が、ね、初任給30万ふざけんなよっていうさ、
はい、
あのその分をまあもうちょっとほんとしねえ、こっちによこせよと思う、迷惑料としてっていうぐらい
迷惑料
俺らが心臓を舐めたから今そこで払えるんでしょって思うじゃん。
そうですね、
なのにあんなしょぼいアニメでお茶を濁すんだ、うん、何あれ売れてるよね、もっとストロークって、はい、ちょっと中山くんの連絡先知ってる
知らない、あでもで電話番号知ってんだよな、かけたことないけど
なんか探せばありそうだよね、
あるある、
うん、うん、
ね、
中山、まあまあね、お前中抜きしてるだろうっつって
、なんでこんなクオリティなんだろうなと思いながら、キョトンとしたけど、でも
低いよなあれ、
うん、でもなんかちょっと笑っちゃうけどさ、うん、俺、うん、アニメはね、なんかもうあんぐらい緩いともうほっこりしちゃう、もうアニメがさ今すごい上等すぎるよ。どこ見ても神作画で、
はあ、
うん、
あ、
あんなね年一のもんだったんですよ昔、ごちそうですわ、
まあもう高クオリティなら年一そうだよね、
年一もっともっとね、あのなんかヒロインの顔とか崩れたっていいんですよ、作家の作家の好みで今回はこれですけど来週のあのヒロインの顔はこれですみたいなそんぐらい崩れてもいいです、
いやでもパブ用の大事なムービーじゃん
そうです
イヤー2のなんか売れ行きに関係しますよ ね、
うん、てかなんでアニメだったんだっていう、
誰の判断、どんな判断だ、
うん、
金をドブに捨てる気か、90年代っぽくしたかったのかな、
どうなんだろう、
テリーとかがねえこう、ねライバル、
それだったらオーバリーさんに作ってもらった方がいいんじゃないですか、
誰それ、
アニメの、
うん、
アニメの画廊伝説やったオーバリーさん、
あ、
ええ、
確かにそういうね適切な人がいるならその方がいいよね、
ね、まあね、
へえ、
あ、そんなとこっすね、
うん、
はい、いやちょっとね疲れましたね、今回はね、ちょっと最初に録音トラブルでちょっと LINE が繋がらないっていう、
そうね、
大変しんどいこともありまして、
うん、あれはなんか、
なんかね、PC の LINE がね、バージョンアップすると繋がらなくなるっていうことに、
そう、バグがあったんだよな。でな、俺と筆川は同じバージョンなのに、俺は正常に動作して筆川のとこだけうまくいかないんだよね。
そう、あ、でもね、鮫島さん の、
うん、
その通話のデータは、
うんうん、
PC の LINE の方には来なくて、iPhone の方には来るっていう感じだった。だ、 PC の方で、
うん、
受け取れなかったんだよ。それで困っちゃってて、
なんと、
うん、
それは困りますな。
そう、それで1時間ぐらいずれちゃって、もう、
そうそう、対応がね、どうやったらっていう感じで、解決策を探すのに時間がかかりました。
疲れました。
うん、
まあ、そんなとこですかね、まあ、今回は。
そんなとこですね。
はい。
はい。じゃあですね、Amazon プロダクツ遊びのラジオでは、あ、待って、最後にちゃんと言わなきゃいけないことある。8月。
うん。
8月、何のことかを思い出せる？
もちろん、イベントやります。
そうです。
はい、
8月のイベントは、ミスノビルのベニズルですよね。
えい。
で、ファミコン名人の教え、まあ、花井さんとファミコンキットのネットラジオですけど、うん、と合同でイベントやると今年の
これ、
うん、
花井さんたちがイベントやるから乗っかっちゃおうって、またあの例のあの、
うん、
あれですよ小判ザメ商法ですわ、うん、自分から動かないっていう
去年と一緒です
、はい、去年と一緒です
そうなのよ、
アマプロは単独でやろうっていう気がない
んで、うん、そうなんだよ、やっぱり連帯が大事だから、連帯が
ね、
うん、ね、そう、そんなわけでファミコン名人の教えと8月にイベントやります。
うん、
うん、8月10日ベニズルです。で、今分かってるやつで言うと何時ぐらいだったっけ、お昼だったよね。
うん、
ちょっと待ってね、オープン14時30分、スタート15時で17時終わりっていうのがベニゼルでやります。
はい、
というわけで皆さん、その日はぜひ来てくださいね。土曜日なんで行きやすいと思います。
はい、
久々のね、大阪になりますね。
そうですね、うん、まああの味噌のビルでのイベント最後になるでしょう。そうなんです
よ、大阪時代はよくね、味噌のビルに入り浸ってたのにね、なくなってしまうんですね、うん、残念ですね、本当に。
ということでよろしくお願いします。
うん、お願いします。さて、じゃあ終わっていきましょう。Amazon プロダクツ遊びのラジオではツイッター上でハッシュタグひらがなでアマプロと行ってツイートしていただければ番組内で取り上げます。うん、今週はやりませんでしたが、次回はやります。
はい、
なので皆さんどしどしあのツイートしてください。どうの本当に何でもいいんですよ、たくさんツイートしてほしいんですよ。というのも、あの社会役であるホストの連中がですね、あのハッシュタグアマプロを横取りしてね、使おうとしてるフラチなですね人がいるんで、そういう人がねはびこるとですね、社会が悪くなりますよ、ね、だからね、うん、たくさんあのハッシュタグアマプロやってくださいね。というわけで終わりましょう。鮫島でした。
筆川でした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。